皆さんの中にはですね、なんか最近持続性どうのこうのとか SDGs とかいうようなことでですね、だいぶ質問もあるんですね。それでまあお若い方はですね、実は今から約50年前にですね、日本中を騒がせたっていうか世界中を騒がせた、そのこう発展の経済発展の限界という本ですね、これはですね、アメリカのマサチューセッツ大学のメドウスっていう教授がですね、当時のコンピューターを使って計算した未来の地球の状態というのがありましてね、名前も非常に仰々しくて、使ったコンピューター IBM の最新型のコンピューターを使い、そのコンピューターを使った人がアメリカの、まあ、最高の工学系の大学であるマサチューセッツ工科大学の教授であり、かつ、方程式は地球方程式って言うんでですね、まあどれを見ても、まあ、日本人のように、まあ、白人崇拝型社会ですとね、いや君なんか言ってるけども、マサチューセッツ工科大学 MIT って言うんですけど、 MIT の教授が IBM のコンピューターで計算したんだから、それは確かだよっていうのは、まあそういう時代がありましてね、まあ大騒ぎになりまして、そのために、まあ日本に輸入している石油なんか約10倍、まあ、世界的に言えばですね、バレル2ドルだった原油が24ドルぐらいになったという、そういうまあ大事件があった当時ですね。まあ第1次石油ショック、第2次石油ショックなどと言いまして、まあそれまで日本の戦後の高度成長はですね、まあ1954年頃から始まってるんですが、1972年までのこの石油ショックまでの全般が経済成長率が1年に 9% もあったと。で、この石油ショックがあって石油の値段が非常に高騰したもんですから、それから以降もまだ高度成長だったんですけども、GDP の伸びが 4.5% にとどまるという、そういう大きな変動があったわけですね。まあ、その時にそのメドウスが書いた成長の限界という、極めて有名な本に載っていた一番有名な図がここに示したこれなんですね。で、ちょっと私もですね、本で見ますと非常にクリアに見えるんですが、こういう画像にしてですね、見ますと、まあ、皆さんのパソコンとかスマホでどのくらいはっきり見えるかわからないので、ちょっと解説、簡単な解説をいたしますが、これは1900年からですね、これ2100年までの200年間における、まあ、地球っていうか人類、地球だって人類なんですが、人類の状態ですね。だからちょうど半分が2000年ですから、今、まあ、これにあるんですね。これにありますね。それでこれを見ますとですね、まず資源ですね。資源が枯渇するというのが一番大きな騒ぎになりましたが、この資源がこういうふうに枯渇しまして、どんどん枯渇してですね、だいたいまあ2050年、あと30年ぐらい経つと、世界の資源はなくなってしまうと。それから資源がなくなるにもかかわらずですね、どんどんどんどん生産が増えますから、大気の汚染がひどくなってですね、これが汚染の曲線ですが、これからずっとこう、だいたいこう、1990年ぐらいから汚染が非常に高まって、まあ現在ぐらいが汚染のピークになってですね、それからまあ、もう物がなくなっていくので、どんどん減っていくということですね。それからそれに伴ってもちろん工業生産もですね、この黒い線なんですが、この黒い線も工業生産がぐーっと上がりますけど、やっぱりもうすでに今のちょっとはですね、工業生産が行き着いてもうできなくなってしまう。それから、この最後の赤い太い線ですね。これはそれを総合的にすると、あと少し経ちますと、もう人間が餓死したり、いろいろしますからね。どんどんどんどん減っていって、まあ、大変なことになると、まあいうグラフが出ました。当時私はですね、学生がちょっと終わった直後ぐらいで、まあ、この本を、まあ、早速読んでですね、まあ、読んでっていうか、まあ、この頃毎日のようにテレビとか新聞でこのメドウスの説明がありまして、我々の文明はもうじきに滅びていくと。まあ、これ滅びていくってことですよ。これがまあ21世紀ですから、21世紀に入ると間もなく、資源がなくなっていくし、汚染はひどくなっていくし、この頃は、まあ、環境とか言わないでですね、汚染と言ってたわけですね。主に1970年ぐらいの、環境問題というのは汚染と、だから大気が汚染しておりましてね、 私もその頃若き私が会社なんか行くときには車で行きますとね、手前の信号から向こうの信号がもう大気が煙ってて見えないというそういう状態だったんですね。ですからこれでも汚染と書いてありますけどね、汚染がどんどんどんどん進むと、でこうなってみんなが悲観的になりましてね、もう終わりだと、まあ、いうことになりました。まあ、これが後にですね、日本では1990年にバブルが崩壊した後ですね、もうこれは大変だと、リサイクルしなきゃなんないとか、まあ、ダイオキシン騒動だとかですね、そういう、まあ、私に言わせると架空の環境問題というのが、まあ、騒がれたわけですけども、それの、まあ、基礎になっているわけですね。しかしですね、この図を、まあ、日本の知識人、政府、マスコミがですね、大々的に宣伝したということがですね、その後の日本の進路を大きく曲げてしまいました。現在、まあ、日本が衰退しているとか、日本がどうであるとかいう批判が随分ありますが、まあ、それには複数の原因もありますよね。政治が悪いとか、教育が悪いとか、人間の心が進んできたとか、いろんな原因がありますが、一つはこれなんですよ。今の SDGs もそうですが、将来持続性がない、これ持続性がないですよね。言ってこうだんだんダメになって、資源もダメになって、人口も減ってきて、それからまあ、農業生産もなくなって食べ物もなくなるわけですから、これを成長の限界、実はこの成長には限界があるということで、まあみんなもですね、そういう恐れも抱いておりましたし、分かりやすいですよね。第一、普通の人に分かりやすい、特に心配性の人は分かりやすいですね。このまま繁栄を続けると、もうこのままでは人口は持たないと。地球は持たないと。まあ、地球が7個半いるとかですね。それから地下にある資源は有限だから、どんどんどんどん使っていけばそのうちなくなるとかですね。まあ、そういうこう、概念的な、別に根拠を示してるわけじゃなくて、人間の感性に基づく結論が多く言われたわけですね。それが現在の持続性のことにもかかっておりますし、節約しろという人の論拠にもなっております。しかし私は実は長寿でですね、実はこれ日本語訳にも書いてあった本あったんですけども、こう何かこうその当時は目が奪われる。人間というのはこう自分にある程度非常に強い考えが生まれますとね、そこにこう細かい字で注釈が書いてあっても、あまりそういうのにこう目がいかないんですね。で、実は私の場合はですね、少し長寿まして30歳ぐらいを超えましてですね、要書が普通に読めるようになりました。で、それでこの原著をですね、じっくり読んでみると、原著を読むと英語のものを読むんで、それは日本語がちゃんとしていれば同じことなんですが、やはり英語を読むときには綿密に読みますんでね、それでいろんなことに気がつくわけですが、その気がついたやつの一つがですね、実はこの図のところに注釈、十分な注釈がついてて、これを執筆されたメドウス博士っていうのは、実は誠実な人だったというのが分かりました。科学が未来を予測できないというですね、まあ西洋ではヘーゲル以来、ドイツの哲学者のヘーゲル以外ですね、以来ですね、繰り返し言われたことがちゃんと書いてありました。つまり、この本で未来がこうなると思わないでくれよということは十分に書いてあったんですが、まあマスコミとか専門家とか政府はですね、あの当時これを日本人に説明しますと日本人がみんなゾッとしてですね、すごく興味を持ってくれるもんですから、まあ、この図をそのまま説明したわけですね。で、ということで、この図があった、そのメドウスの注釈はどういうもんだったかっていうとですね、非常にはっきりしてるんですね。この図は現在の人類が地球の資源だとか環境に及ぼす影響を、まあ、できるだけ正確に計算するように努力をしたと。しかし、このしかしの後ですね、この図には今後新しくどのくらいの資源が発見されるか、どのくらいの汚染を防止する技術ができるか、農業生産技術の開発がどのようになるかということは一切含まれていない。つまり、この計算が1968年から1970年に至って大体行われたと考えられますが、だからまあ簡単に言うと1970年時点の技術、考え方、政治体制、まあそういったもので今後100 130年間続くならばこうなるということなんですね。これはまさに科学は未来を予測できない。なぜかというとですね、例えばこの後、汚染についてはですね、脱硝技術、脱硫流技術っていう大きな技術が開発されます。水質汚濁については、活性汚泥技術なんかもできてきますですね。それから資源はこれからいくらでも見つかってきますね。まず第一に、この頃、ちょうど1970年頃、現在、主力の資源となりつつある石油のですね、シェールオイル、シェールガス、シェールオイル、シェールガスというものがですね、発見され、それが2000年に、試掘が行われ、2009年から商業生産が行われましたが、それは含んでおりません、もちろん。だって、メドウスはこう言ってるんですね。それは当たり前ですけども、未来にどういう技術が生まれるか、どういう社会になるか、それは私が勝手に推察できる。素晴らしい技術ができて、大気汚染は全くなくなるとかですね。新しい技術ができて、エネルギーは無限に得られるとか、そういうなる可能性がある。だから、この図は未来を示していないよということなんですね。これがまさに、科学は未来を予測できないという主力の原因なんですね。ですから、メドウス博士は非常に残念だったと思いますね。この後も1995年ぐらいまで私は彼の演説をちょっと追っておりましたけれども、ファクターいくつとか言ってですね、いろいろこれの補正をやっておりましたが、基本は学問は未来を推察できない。なぜかっていうと、未来に起こることは現在の学問の中に含まれていないからという非常に簡単な哲学的原理によるものなんですね。現在ですね、現在というかそれからですね、例えば、使ったものをリサイクルしないと資源がなくなるとか、それから物を燃やすとダイオキシンというのが出て、地球上が非常に人間が住めないようになるとか、現在では温暖化ガスを排出するとこのままでは地球が破滅状態に陥るといった将来の予測がですね、あたかも現在の科学で予測できるように言われる、もしくはそれを政治的、もしくは自分の立場の強化のために使うという人が多いんですが、そういう人がいるのは、人間社会だから別に僕はそれにカリカリ生きてるわけじゃなくてですね、私が言ってるのは、学問っていうのは未来を予測できません。ですから未来が予測できるという、少なくとも学者的な人ですね。政治家とか、そういう人がどう言ってもいいんですが、学者的な人がですね、未来を予測したときは、その人は少なくとも学者ではない。もしくは、学問的根拠によってるわけではない。なぜならば、現在の学問がそのまま100年後まで続くなんてことは、かつて人間社会であったことがないわけですね。蒸気機関が発明されたり、電気が発明されたりですね、いろいろなことがあって現在社会というのが成り立っている。その原理原則を全て捨て去らなきゃいけないから、メドウスはわざわざこの図の近くにですね、この図は将来の人間が頭の中で浮かぶようないろいろな技術開発だとか政治体制の変更だとか、それから農業技術の変化だとか、そういうものを一切含んでいませんとわざわざ書いてあるにもかかわらず、それが学問ですからね。それを全部省いて報道したのが日本のメディアであり、かつ日本の政治家であり、日本の知識人であったと、いうことをよく知っておく必要がある。あくまでも、学問は未来を予測しない。ということで、理解をしてほしいと思います。今日はそれではこれで終わりにいたします。
武田邦彦メルマガでは、講演、ブログ、政治活動、YouTube など、すべての活動をメルマガでお伝えしています。ご希望の方は、画面の QR コードをスキャン、もしくは概要欄の URL をクリックしてご登録ください。